主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第187回です。
187、
はい、この間ね、
なんだ、
初めて世論調査答えました。
世論調査、
はい、はあ、テレビとかのさニュースで報道、各報道局で世論調査ってあるじゃないですか。
ありますね。
であれでこう電話で無作為に電話かけて答えてもらってとかって言ってるじゃん。あれ答えたんですよ、
電話で。
はい、
うーん、
でなんか非通知設定みたいな電話がかかってきて、うん、携帯にね、
はい、
で
携帯に、
はい、で僕携帯仕事用も兼ねてるので、
はいはいはい、
電話ちょっと心当たりないのもちょっと電話機にも行かなかったりするわけですよ。
普通無視しんたんやけど、はい、みたいな、はいはい、
で出たら機械の声なんですよ。
電子音っていうか、はい、合成の音で、
はいはい、でどこの報道局とか新聞社っていうようなことは名乗らず世論調査ですって言って、ほんでプッシュで答えなさいって、あなたが支持する政党は1何々と2何々と、ここからプッシュでとか、今の政権に対してどう思う、いいと思う、いいと思わないとか、よくわからないとかって、ほ
ん
とテレビとかで見る通り5分ぐらい答えましたね。
大丈夫なんですか。
どう大丈夫って
とか言って、なんか口座番号とか聞かれるんじゃない
の。聞かれませんだそれ答えたらブチって向こうから切れてたの。
へ
え、うん、これ本当にこんなのあるんだと思って、
うん、
なんか街角インタビューみたいな答えたことあるよ。
ああ何とかですか、
ニュースでこういうの、はいはいはい、こういう人が新しい市長さんになりましたけどとかっていうのは答えたことある。
はいはいはい、
うん、でローカル放送局の取材を受けたんですけど、
はい、
夕方のテレビ見たら僕はカットされてます、
うん、それはじゃあ実質ゼロってことですね。
うん、はあ、でもこれ本当にちょっとこれだから、どっかの放送局の世論調査は僕の意見、
ああ万分の1ぐらいは
入ってる、
あなたの意見なんだ。
あれ機械、今機械なんだなと思って、コールセンターのお姉さんみたいな人から来るのかなって思ったら違うんですね。
ねえ、
うん、さあ今日はですね、以前ね、
はい、
昔のラジオの番組の話したじゃないですか。大正時代とか戦時中の早々
期と戦中ですね、
うん、その終戦直前のね、
終戦間近か、
はいはいはい、のをこうやったじゃないですか、
はい、
あれ個人的に楽しかったので、
いやそうですか、
はい、ちょっと今度はテレビでちょっとやってみようと思いまして、
テレビジョン、
はい、はい、テレビの放送が始まった日の番組表、
初日のね、
はい、初日の
開業日っていうか、はい、
を、見つけ出してきたので、今日はそういうちょっと比較的新しい時代のテレビが始まった日を、
戦後ですね、
はい、紹介します。さあテレビはですね、
昭和28年か、
はい、1953年2月1日にテレビ放送が始まりました、
うん、
NHK が最初です。
そうでしょうね
、はい、でまだこの昭和28年の2月1日の時はテレビは NHK しかなかった。
そうやね、
民放がなかった。
そうですね、
そのテレビ開局の日の番組表をちょっとプログラムを紹介します。
お
さあテレビですね、一番この日の一番最初の番組は、
うん、
2月1日の午後2時、
14時、
はい、
うん、
朝は映んないのかな、
午前中はなかったんでしょ
う、ザーなのかな、
砂漠が砂嵐
なんでしょうね、
うん、
で午後2時に東京テレビジョン開局式典、
うん、
テレビ放送始まりますよという式典が放送されました。
そうです
ね、うん、で、まあ、いわゆる中継でいいのかな、まあ、全部当時は生放送です
よね。生放送
よね。挨拶が古垣哲郎さん、哲夫さん、
うんうん、
祝辞が尾形武虎さん、
うん、
高瀬宗太郎さん、
うん、
大野なんだこれは万物さん
万力なんだろうね
誰この人たち、うん、
尾形武虎は政治家ですよね。
あ、そうなんだ。
自民党の、
うん、
大物でしょうね。古垣は NHK のあれじゃないですか、理事だか会長だかじゃないですか、
うん、あの前の人とご先祖様かじゃあ もみさんとかのずっとずっと先輩
ご先祖じゃない
先輩
先輩で、うん、
もみさんって変わってたね。
もうやめられました
ね、うん
うん、
はい。であとこのなんか挨拶とか祝辞のあと舞台劇が、
うん、お芝居、
はい、同行初寝旅
道行きかな
道行き
初寝旅ですかね。
尾上
梅光
梅光と尾上松緑、
うん、松緑さん、うん、
尾上松緑って今もいる
前
仙台とか
仙台 仙台かな、うん、
尾上家の人たちの歌舞伎ってこと、
うん、歌舞伎かな。そうですね、はい、
はい。続いて午後3時映画3時から映画です。 NHK テレビ、NHK テレビジョンニュース
お
アメリカ大統領就任式実況
お
映画なんだけど
ニュース映画なんだ
ですね。
うーん、
まあでも昔 NHK は映画館のでニュースとか流せたやつをテレビにそのまんま
多分そんな感じでしょうね。編集し直したぐらいでしょうね。
誰アメリカ大統領就任式でしたよ。
あ、
1953年って
53年のアメリカ大統領誰でしょう、
ね、ケネディ。
いやどうだろうね。
アイゼンハワー。
アイゼンハワーとかじゃない、
うん、すげえ戦後だね。
戦後だね。
トルーマンの次がアイゼンハワーだよね。アイゼンハワーは 2,3 期やりましたよね。
どうかね、
はい、実況なんですって。はい、続いて3時半から
お
オペラよもやま話。
よもやま話、
藤原芳恵さんと、
うん、
太田なんて読んだ、
太田黒でしょ、
太田黒元夫さん、
うん、
何の話をするんでしょうね。30分番組です。で4時から、
うん、
夕方の4時から6時半までは放送がありません。
ない、
中断です、
うん、
で午後6時30分からは子どもの時間、
子どもの時間、
歌バラエティなどというふうになっています。
うーん、
子供の時間ってラジオでもあったよね、あれのテレビ版。あ、
多分そうでしょうね。編集し直したぐらいなんじゃないですか、その、
音だけ流すの。
いやいやいや、その
あテレビ版に改良したんですよね、うん、で、あとこの時間に天天テレビ、古賀さと子さんによる天天テレビという番組も、
天天テレビ
この30分でこのやってたみたいです。
何なんですか、
わかんない。てんてんちゃんが出てくるじゃない。
てんてんちゃんって何なんですか。
キョンシーに出てくるじゃ
ない。なんでやん。
はい、午後7時ニュース映画、は
あ、
7時15分、
うん、
天気、
はあは
あ、和田津清さん、
和田地さんですかね、
和田地さん、
うん、
これなんだろう、気象庁のそういうのかな、
アナウンサーですかね、うん、
で7時20分、
はい、
ニュース、
ニュース、
7時からのはニュース映画、
ニュース映画をそのまま、うん、
で20分からは、まあ、今風の、
まあ、今目を見るようなニュースでしょうね、うん、
これ5分です。
5分、
はい、で7時25分からは番組予告、
うん、
で7時30分からは今週の明星、
はい、
日比谷公会堂からの中継です、
うん、
これラジオ番組でもやってるね、今週の明星、
あ、そうなんですか、
っていうのの、
え、今でも、
今はないよ、
昔の、
昔だからラジオで中継してたの
を
テレビでも中継するようになったってことじゃないですかね。
基本そういう感じなんだね。
この日の出演者は霧島昇、
うん、
笠木静子、
うん、
高倉便、
うん、
他
うん、
もう霧島昇さんとかすごいよね。
そうですね、
大御所ですね。
まあまあね、
いやこの頃でももう大御所
じゃない、いや大概じゃないですか、
うん、ね、笠置静子さんも大スターですね、
戦前からねされてますからね、うん、
はい。午後8時漫才、
漫才、
リーガルセンターリーガル満吉、
リーガルセンター満吉、うん、
知ってます？
いやなんか名前ぐらいは聞いたかな。
本当、
うん、まあ、東京の人ですよね。
あ、東京の漫才師なんだ、
うん、
じゃあ青空給仕工事みたいなのかな。
ゲロゲロ
ゲロゲロゲロゲロこれ15分です漫才
15分、
はい、夜の8時15分からは現代舞踊、
お、まあ、踊りか、
日本の太鼓、全然舞踊ちゃうじゃないですかね、うん、これも日比谷公会堂から中継です。
ほう、
で、江口隆也、
うん、
宮宗子、
宗子かな、
宮宗
美佐子かな、うん、分からん、
宮宗子舞踊団と東京フィルハーモニーが、
う
ん、ほう、現代舞踊じゃないフ
ィルハーモニー、まあまあ、いや対日本その和太鼓とオーケストラで踊るんじゃない、
さすがテレビ初日、
まあ現代的な、ね、まあまあそうですね、
はい。午後8時45分から今の現代舞踊30分番組ね、
うん、
で午後8時45分から、
はい、
受信者の皆様へ、
受信者、うん、
矢野一郎さんが、
うん、
進行かな、で対談、うん、テレビジョンの誕生、
誕生、
長谷真一さんと小松茂さんの対談です、うんうん、誰
わからん、
まあ、テレビジョンの放送に大きく関わった偉い人なんだな、
ね、
で午後9時放送終了、
終了、
はい、終わり、
早いな
でも昔の NHK って12時ぐらいで終わってたよね。
あ、まあ確かにね、うん、ああそうやね、うん、
まああっさりと半日も放送してない、
ね、まあまあこの日は特別でしょ、次の日もさすが2時からってわけじゃないでしょ。
これはね、いろいろ探したんだけど、
う
ん、見つからなかったんですよ。
ああ、2日目は
初日のしかデータが見つからなくって、
へ、
今後何かはよく知りません。
ほう、
黒柳徹子さんにでも聞いてくださいって感じかな。
トットちゃん、
うん、トットちゃんに、はい、当初のですねテレビ局はあのフィルムニュースですね、あの映画ニュースみたいなのを除けばですね、
うん、
こう映像ニュースを送り出す能力が十分に整ってなかったのですって。なので毎日の定時のニュースは、午後0時50分からの4分間と、
うんうん、
午後7時20分からの5分間、1日2回しかその生中継、生放送みたいなニュースの時間がなかったそうです、
うん、
だから当初は1日9分だけ
中継とかがまあ非常に難しいわけですね、
はい、うん、初期のテレビニュースはニュース項目を紙に手書きして、それをスタジオのカメラで撮影して、原稿はラジオ用の原稿を一部手直しして放送している状態でした。でこの後どんどんどんどんあのいろいろ考案されて、項目
を手書きを写すわけね、
はい、
あ、でラジオ原稿の手直したのを読み上げるってこと、はい、はあ、いわゆる映像っていうのは項目を手書きの項目だけなんだ、ね、ああなるほど、
僕らでもできそうですね。
まあまあそれこそね、うん、中学校の放送部レベルだよね。
だって今だったらスマートフォンと
パソコンでやった
らこれ以上のものできますよね。
録画とかの技術がなかなか厳しいんですよね、ま、要するに
ちょっと見切り発車の部分もあったのかな。
うん、まあまあでもね、そういうもんじゃないですか技術ってやっぱり、うん、
さあちょっと NHK ちょっと情報不足だったので、民放初のテレビの日も
ちょっとこれが日本初のテレビで、
テレビで今度は
民放が始まるよって話、はい、
1953年、昭和28年の8月28日に日本テレビが開局します。
民放第一番はね、
うん、NHK から半年後ですね。
あ、そんなもんなんだ、
はい、
うん、
に民放が開局します、はいはいはいはい、日テレ開局、はいはい、今視聴率三冠王なんでしょ、ほとんど見てないけど、
あ、日テレが、
うん、
あ、へ
で、この日本テレビの昭和28年8月28日金曜日のテレビ、
これが初日です、
初日です、ちょっと紹介します、
はい、
11時20分開所式実況と出演者というのを来てくれた人は吉田首相ほかとなっています、
うん、
吉田茂が来てくれ
た、吉田茂ですね、
はい、うん、でこれ30分やって11時50分祝賀舞踊、
うん、
寿式三番
三馬奏、
三馬奏、
うん、踊りですね、
踊り、天心乙女、
天津乙女宝塚の人でしょ、女優さんですけど、
南優子、
うん、
じゃあ女優さんなんだね、
女優っていうか、まあ、うん、宝塚の方ですよね、
はい、
うん、
これ10分間、はい、お昼になります、12時、
はい、
歌の祭典、
はあ、
新倉芳子、
うん、
ナンシー梅木、
ナンシー梅木
知ってる、
うん、なんとなく、
なんか歌のこれが歌手なのか司会者かも分かんないです、はい、で12時30分から映画、
うん、
城代の彫刻、
うん、
なんだろうね、
30分番組、
30分の映画、ショートフィルムですね、
そうやね、
1時から NTB ニュース
ほう
と天気、
天気予報、
何分かは分かりませんが、これで午前の分終わり、
ああ、そうか、5時半までやってるわけじゃないんだね、
はいはい、やってます、で5時か夕方の5時半からまた番組始まります、
はいはい、
5時半から日本南方民謡集、
おお、
花牛千
代、花やぎ、
花やぎでいいの、
花
やぎ千代、
うん、
真田千鶴子、
うん、
知らないですね、
うん、
これ10分、
はい、
5時40分から、
うん、
テレビ浮世亭、
はい、
落語トラタク、
トラタク、
演歌って人が、
演歌はなんだろうね、
三遊亭演歌
かな、
三遊亭演歌、うん、まあ、演歌しか書いてないんで、
名字が、うん、
はい、これ15分、
うん、
5時55分からリサイタル、
音楽、
松浦豊明、
うん、
モンブラン、
モンブラン、
体にです
ね、分からん、うん、
6時10分、これも15分番組で、
うん、
次6時10分、
うん、
国際ニュース、
はい、
これ10分間
海外ね、
はい、うん、で6時20分からテレニュース、
テレニュース、
これテレビニュースは、うん、テレニュースだ
と、テレニュースと NTV ニュースは何が違うんですかね、
さあ
週刊って書いてあるからなんだろう、ダイジェストみたいな感じなのかな、
でしょうかね、まだ始まったばっかなのにね、
うん、
はい、でこれテレニュースが20分やって、
うん、
6時40分から映画、
映画
天竜川、
うん、短編ですね、
20分で終わりです、
うん、
7時から、
うん、なんていうの、花比べ祝いの写し絵でしょうね、多分
花比べ祝いの写し絵、
うん、
長唄を、
長唄、
うぐいす娘、
詐欺でしょ、
詐欺娘、
詐欺娘有名じゃないですか、
あ、そうです、うん、歌右衛門って人が、歌右衛門と吉村五郎次、五郎次、
市川歌右衛門かな、
清本、
清本、
清本って何ですか、
清本もなんか長唄とか、なんか
そういう
三味線でなんかするでしょ、はい、はい、
これお祭りという歌を勘三郎さんか、
うん、中村でしょうね、多分。
本当？北風じゃないの？
いや、
あれ、カンタロウ、はい、これ45分。
NHK じゃないし。
今度夜の7時45分から、帝劇中継。
帝劇。
ニューヨーク幻想曲。という舞台を中継ですか。
うん、はい。
天城月江。
月江さん
でしょ。黒木光。
うん。
上白錦。
でしょうね。
夜の9時。開所式実況。朝のやつの再放送かな、
ああフィルムですか、多分そうでしょうね、うん、
夜の9時15分テレニュース、
テレビ、
テレニュースか、これで
終わ
り、これで終わり、でもこれって開所初日じゃないですか、
うん、
なんでちょっと次の日ね、2日目、開局2日目
平常
運転
ですね、平常ダイヤじゃない、
はい、
うん、
で 昭和28年の8月29日土曜日なんですけども、
うん、
放送がねお昼からなんですよ、
うんうんうん、
なので12時ちょうど
午前中はない、
はい、土曜日のお昼から放送が始まります、うん、12時踊って歌ってテレビに乗って
ほう
という番組
お昼から
はい、
はあ、
奥田宗博と楽団
うーん
なんか聞いたことあるような気がする名前
あそう
はい、12時30分から NTV ニュースと天気、
はい、
これ15分ね
15分
で0時45分、
うん、
アマチュアスター道場スター誕生みたいなもんかな
どうなんでしょうね
藤本真澄、うん、夏川静江山本芝生
四郎でしょうね
四郎、
うん、
知らないですね
知らない
これで終わり、
うん、
で今度これも何分かもちょっと分かんないですが、うん、で今度夕方までなくて夕方5時半からまた始まります、
うん、
5時半からコント上の空から
コント、うん、
千葉信夫、
うん、
ジャック
重野、うん、
知らんな
知らんな
5時45分映画シャムの検討、
うん、
6時テレニューススポーツ、
うん
6時10分ジャズアワージ
ャズアワー
ペギー葉山
あ
ーシックスレモン
ズレモンズ
ペギー葉山やっと分かるのが出てきましたね
まあまあ初めてなんか知ってるこういう名詞ですね、うん、
ペギー葉山ってまだ生きてるでしょ
そうやっけ、
うん、脳梗塞とかでちょっと繰り返してるみたいですけど
ご予約されてんだ、
うん、はい6時40分、
うん、
映画鉄道電化
うん
映画なのこれこんな映画
まだ記録映画みたいなやつでしょうねうん
7時プロ野球
お
巨人対阪神
へ
もうやっぱこれが民放の売りでしょうね
ああやっぱり日テレだけに巨人戦なんだ
うんこれが2時間
うん
で9時テレニュースウィークリ ー,
うーん、
はい、ついでに翌日曜日のもちょっと紹介しておきますね、
はい
8月30日日曜日の日テレ、
うん
これもお昼からです放送が、はい、12時 NTV ニュースと天気、
うんうん、
で12時15分からはテレニューススポーツ
ほう
ニュース番組は2つ続きます
うん
で0時30分音楽ピアノ五重奏マス、
うん、
ラモー室内楽団、
うん、
ハモンド、
ハモンド、
ティコティコ、
ティコティコ、
他、
はい、
渡辺宏と南部三郎さん、
あ
渡辺宏聞いたことある
な、そうですね。
夕方あこれで午前昼の部終わり、
うん、
また休止期間があってから5時から、
はい、
夕方5時からプロ野球、
うん、
巨人対阪神、
うん、
ちょっと早くないです始まるの。
そうやね、まあ、昔はそういうプログラムだったのかもしれないね、
はい、で5時から野球で夕方7時からサンデーニュースと天気、
うん、
7時15分スポーツニュース、
うん、
7時20分会社探訪行動館繁盛期、
うん、
行動館という会社
行動館はあれじゃないの柔道かなんかじゃないの、
ね、あごめん会社じゃなくて社会訪問
社会探訪ですか、うん
ね、柔道頑張ってる人を紹介したんですね
大体、うん、なんかその道場のあれなんじゃない、
はい、
ルポルタージュみたいな、
はい、7時半から、
うん、
映画クイズ
ほう
なんかちょっとバラエティっぽいですね、
うん日曜だからね
関光夫さんが司会なのかな、
うん、
映画クイズって何でしょうね
うんね、
これ30分前で8時からチンパ名作戦
チンパ名作戦、
うん、フルーツフケーズ、
うん、
フルーツにご婦人の婦にカケーズって書いて、
うん、
なんでしょうかね川田春久と永田豊子が出てる、
うん、
30分番組です、
はい、
8時半から特集ニュース、
うん
特集ニュースいろんなニュースありますね、はい、8時45分から映画 5人の選手団。
5人の選手団
少ないですね5人ってね、はい、で9時これも15分だろう。で9時からテレニューススポーツ、これで終わりです。やっぱこれ黎明期ってすごいね。
でもやっぱりあれなんだね、さっき NHK の話で出たけど、やっぱりニュースが欲しいっていうニーズがやっぱり早くもやっぱり
あるでしょうね。
日テレが始まるとやっぱりニュースがかなりね充実してますね。
そうか、そのラジオの時も最初の時は株式とか、
うん、やっぱり速報性っていうのが
欲しいんだね、
大事なんでしょうね、うん、
どうなんでしょう、そのまあ、僕たちはもちろんテレビが普通にあった時代に生まれ育ちましたが、
うん、
そのテレビが初めて家に来た時の話とか、
うん、
昔の白黒テレビだったっていうようなエピソードっていうのが、
はいはいはい、
僕らの人生の先輩の方々から聞いたことって、
はい、
何回もあると思うんですよ、
はい、
このテレビの開所初日 NHK にしても、
うん、
日テレにしてもって、
うん
いうのを見たことある人って少ないでしょうね。
あ
まだテレビの普及率がガッて上がるのって昭和30年代半ばですよね。
まあでも多分街頭テレビとか結構そういう普及は最初の頃やってたんですか。
街頭テレビあれ日テレがやってたんでしょ、
うん、だからそれこそ
こういう時期に
NHK の時は、うん、
リスナーの方でこの昭和28年の2月1日とかをちゃんと見たことある人とか。
全国放送なの？違うでしょ。
テレビは
東京でしょ。東京、ね、
東京、東京、うん、だから東京の人、
東京でかなりの関東圏ぐらいでしょ。金持ちの人でないと。
だからそういう体験談をある方ってリスナーでいらっしゃらないのかな。
いやまあいるかもしれない
ですね。情報、これは情報欲しいですね。
ご存命の方は十分いるでしょうけどね。
でも まあ、この頃生まれた人は赤ん坊だから分かんないだろうけど、
や
っぱそうするとやっぱりこう10歳ぐらいとかの人が初めて見たと言っても段階の世代よりちょっとお兄さんお姉さんですよね。
そうですね。
そうすると70過ぎ以上じゃないと。
結構なんかイベントみたいなのやってるんじゃないですか。その パブリックビューイングじゃないけど、テレビで来ましたみたいな感じでしょ、ね、初日のそんな中継なんかはバッチャコチャでやってたりしたのかもしれないですけどね。
やってたのかな。
うん、だってやっぱ普及させないとね。
そうですね、まあ、またねいつかあのテレビの開発の話なんかはねまたいつか別の機会にやろうと思いますけれども、
うん、
ねこれが今思うと質素でつまらなそうですけど、
まあまあそれはないものを作っていく過程やからねそれはまあまあ基本やっぱりラジオから始まってそうどうなんか差別化していくかっていう時期だよね。
うんね、ちょっとこの頃の先輩方が努力しての振り返ってまた質のいい、
まあ、
楽しいテレビ作ってほしいですね。
片や今のテレビはという話ですな。
はい、じゃあねお便りいきます。はい、道のくの姉さんからいただいております。
姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。旧国名シリーズを拝聴しました。知らないことがいっぱいで興味深くお聞きしました。ところどころお二人の歌で盛り上がりが楽しそうでしたね。国名ついでに国府、国分寺の場所も調べていただけると嬉しいです。さて、私のおすすめ大河ドラマ作品ですが、道門当時冬寺の蒲生氏郷です。
うん、
もう一人の主役は近江商人の西井の任右衛門。二人を交差させながら任右衛門の江戸進出までを描いています。氏郷は織田信長の娘婿、千家七鉄の筆頭、利休に利休の子松庵を託されます。近江から伊勢、さらに会津と移され、伊達政宗を抑え、やがて会津若松の町を作ります。この若松は日野の若松の森から、 鶴ヶ城は彼の幼名鶴千代から名付けたものと言われます、
うん、
40年の短い人生ですが近江商人と絡めていけば面白い作品になるのではないかと思います。一読をおすすめします。そちらの方にも伊勢若松はありませんか。次回を楽しみにしていますといただいております。
うん、
大河ドラマにしたい、うん、
大河にしたい作品とか、
ね、ってことでしょうね。
ああ、
蒲生氏郷、
うん、
なんか三重もね氏郷祭りってあるよ。
ああ、でもここにも書いてあるように伊勢に一時期
いたんだね、
大名としていたから、うん、
伊勢若松ってあるよ。
伊勢若松ありますね、近鉄にありますね、
うん、ほらほらほら
何
あの大黒屋高太夫の
町、ああ白子、
うん、
白子
、うんうん、ですね、うん、でこう氏郷さんは近江とか伊勢とかこの辺からあっちの東北に飛ばされちゃうんだ。
もともと出身が近江でしょ、
うん、
で伊勢に領地もらって、
うん、
その後ね会津のむっちゃでっかい大名になる。
なるほどね。蒲生家って今でもいるの？
蒲生家は近世には滅びちゃう。これ二代後かなんかに。
あ、そんな短命なんですか？
そうそうそう。
え、断絶？
なんだったかな。この後にほら会津藩が松平家が星名正幸が。
はいはいはいはい、はい、ああ、そうだね、
うん。
はい、ありがとうございます。さて続いてはクジラさんからいただいております。
ほう、
ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます。今年も楽しい番組の配信をよろしくお願いいたします。江戸時代の貨幣の会で水月さんが実は理系だったということを聞いてびっくりしました。理系であれほどの日本史の博学ぶり、水月さんのお仕事が日本史の教師か博物館の学芸員だと勝手に想像していたのですが、改めないといけないですかな。社会人になって相当勉強されたのですね。尊敬します。嫁さんがますます惚れてしまいましたよといただいております、
うん、
よかったね。
高校が理系なだけですからね、
うん、
大学はもちろんあのそっちの文学ですけど、歴史ですけど、
一時期、うん、高校の時に気の迷いがあったんです
ね。そうですよ、いろいろこうねぐねぐねしてたんです。
まあ急がば回れですね、
うん、
うん、ですって。だから理系も多少わかる文系なの、
ね、いやいや
僕にはコテコテの文系じゃない。
そうそうそうそう、うん、そうではない、素養ぐらいはある。
ってわかんないもん、理科とかさ、
あ
もう全然、
いやもう綺麗さっぱり忘れましたよ。
なんか科学館とか行ってもトンチンカンだからさ、見てるだけは楽しいけどね。ね、クジラさんの奥さんも惚れちゃったって、よかったね。
そうですね、
クジラさんの奥さんなんて言うんだろうね、またセクシーボイスでと思ったけど、
クジラの奥さん、
うん、
はい、あ、なんか言うの？
なんかセクシーボイスで、
クジラの奥さん、ありがとう。
何照れてんの、いい、はい、はい、続いて北野小遊三さんからいただいております。
小遊三、はい、はい、
ケリーさん、水月さん、初めてお便りをお送りします。
はい。
質問がありメールいたしました。
なんだ。
私は最近北海道から宮城に引っ越してきました。そこで有名な無名な城跡を数、そういう城の数の多さに驚きました、
うん、
私の出身の北海道にはほとんど城がないため、本州のように町ごとに城があるような状況にテンションが上がってしまいます、
うん、
そこで有名無名の城跡を巡っていこうと思うのですが、城跡を見る時のポイントを教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします、
うんうんうん、
といただいてます。北海道って城ないの？
いやー、なんだっけ、茶師とかなんかあるじゃないですか。
茶師って何ですか？
なんかアイヌの人の、
あ、だから小遊三さんが言ってるのは 一般的に、
まあまあいわゆる城郭でしょうね、そのお城というか、う
ん、でもあの城もやっぱピンから霧まであるじゃないですか、うん、ケリーさんとこうケリーさんの生まれ故郷なんかでも、
うん、ピンとか霧っていうのはよくわかんないけど、
だからなんかあの山に昔城があったんだよみたいな、
そうですよ、いやだからそれを、
城跡すらもないようなことあるじゃないですか、そうそうそうそう、
だポイントはなんかそこなんじゃない、だからそれこそほら中世の山城とか言い出したら、うん、そこら中にあるじゃないですか、まあ、特に西に行けばね、
はい、
でそれ言い出すともうなんか何が何だかよく分かんないんで、
じゃあまず
例えばね、その近世なら近世とか、
うん、
なんかこうねテーマを決めたらどうですかご自分で、
なるほど、
うん、
あそうそう、戦国時代までのお城と江戸時代以降とかの城
ってちょっと違う、中世はやめようとか、ね、大名江戸時代の藩のお城とか、
うん、
宮城だったらほら結構伊達家のいろんなの市場っていうか、うん、あの出城みたいなのが領内にいっぱいあるんで、
うん、
それを巡ろうみたいな、
伊達家ゆかりのお城、まず仙台城から始まって、
うん、そうですね、
であんなとここんなとこって塗りつぶしていくっていうのもいいかもしれない、
そうですね、
なるほど、
うん、
でそういうのをじゃあ見る場合どういうとこに着目すると面白いんだろう、石垣とか
あポイント、
うん、
あなんでしょうね、なかなか綺麗に残ってないでしょうしね、うん、なんか山だか森だか分かんない感じだと思いますけどね、
ケリーさんはともかく本物でも偽物でも城郭があったらおおって思って満足するんですけど、
ああ
の鉄筋コンクリートでも、
あまあそういうね物があると確かにねテンション上がるけど多分ないでしょうほとんど、
ああいうの買うといいかもしれない、ほら
何
山川出版から出てる
山川
あの都道府県の歴史散歩っていう本あるじゃないですか、結構、まあまあまあね、マニアックな
古いけどね、
あれだって今
あそうか今新しい
カラー版になってさ、
うん、
よくなったじゃん、もうちょっと昔いろいろ買い集めてたけど、
あれもだからほら結局そのごっちゃじゃないですか、時代が中世であろうが近世であろうが近代であろうがって話、
でもそこにさそここのお城に関してとかのコメントがその辺のガイドブックよりは、
いやそれはだからまあ拾ってるのは拾ってると思いますけどね、でもそれ言い出すともなんか街に行くたんびに山登って特段何があるわけでもないし、
そうだね、だったらそうだよ、もう伊達政宗と関係のあった、うん、そうそうそう
近世以降とか、うん、
伊達政宗と関係あったあの人もいっぱい戦してたからね、
そうそう、近世前ならなんかそうですね、誰かゆかりとかにした方が面白いんじゃないかなっていう気がします、
はい、また城巡りできたら、
そうですね、
連絡ください、
成果を、
はい、ありがとうございます。さあ続いてですね、クエンさん、
クエン
、
うん、
はい、これツイッターでいただいたんですけども、
うん、
納豆は冷凍できますよ、よく冷蔵庫で解凍か電子レンジの解凍で解凍して食べました、
ほう、
繊細な風味が保たれているわけ、保ているかまでは分かりませんが、食感の変化はそんなになかったように思いますと、はい、続いてデメさん、
うん、
177回聞きました、
うん、
韓国でも納豆は冷凍でしたよ、
あそう、
デパ地下にあったので買いました、冷凍状態で買ってきて冷蔵庫に入れておくと次の日には普通に食べられます、ネバネバもしますよ、
うん、
乾燥納豆のお菓子なら成城石井の手巻き納豆が好きですと、お二人から納豆の、
うん、
ほらどこだっけ、
何
中東のドバイの方がさ納豆を食べてるって言ってどうやって手に入れてるんだろうって話をしたんですよ、
はいはいはい、
で冷凍ってあるのかなっていうような話をしたんです、
あなたなんか乾燥納豆が好きだとか、
ね、そうそれも言ったの、そうそうそうそう、うん、で、冷凍納豆は冷凍でも OK みたいな、
へえ見たことないの、
だからってことはさスーパーとかでほらあの消費期限前の納豆とかほら何割引きとか
なってるの、買っていいわけだ、
冷凍しといたらいいんだね、
あまあね、
お
そこまでして食べなくても
うん、
まあ、手に入らないとこならまあ そういうこと
です、ね、いろいろ冷凍して保存しますよ、
うん、
最近ちょっとマイブームなのが冷凍しておくの、
うん、
キノコ、
ああ、うん、なんか一時期流行りましたね、
冷凍しまくって、だからえのきじゃないや、えのきじゃない しめじとか安い時に 4,5 袋買ってバラバラにして、あの、ね、袋なんちゅうの、あのリードの、
はいはいはい、
ジップロックに入れて冷凍しまくって、うんうん、でそれをして満足して終わっちゃうんだよね、ケリーさんね。
そうでしょ、だって普通に手に入るんだからさ。そんでこうやってね、なんかね、外地とかで手に入らない人はそうかもしれないけど、別に美味しい納豆を店行けばいくらでも売ってんだし、
そう冷凍してね、ちゃんと食べるのってね、アイスクリームぐらいだよね。冷食も
冷凍してるわけじゃないでしょ。してやるやつが売ってるだけでしょ、
はい、あの乾燥納豆のお菓子ね、成城石井のあの納豆あるじゃない、手巻き納豆、
うん、
知らない、
知らん、
あら、もう田舎もんだね。
冗談じゃねえよ。
あれ何、水月市って成城石井ないの？
いっぱいありますよ、
うん、あの売ってるじゃん、手巻き納豆って。
知らん、
本当に、あら、
お菓子、
お菓子、お菓子、
手巻きどんな状態なの？
なんかね、
海苔で巻いてあるの？
海苔で巻いてあるの、まあ、海苔はおまけみたいなもんだけど、海苔を、違う、納豆が、ほんとこれ一口サイズぐらいの塊、多分あれ細かい納豆あるじゃない、あの手巻き寿司じゃなくて、あの回転寿司とかで出てくるような納豆巻きぐらいのを、なんか味付けしてフリーズドライみたいにしてる。
へ
ー、あるんですよ。え、成城石井の売りのお菓子だよ。
あ、そうなの。
時々買うと高いんですよ。
成城石井行ったらそれ買わなあかんの？
うん、でも僕ね、この間食べたら美味しくなかったの。
なんじゃそれ。
だから昔好きでよく食べてたんだけど、あれこんなんだっけって思って、ちょっとね、
あ、そう、
ちょっと、ケリーさんはちょっとあの最近買ってないんですけど、美味しいよ。
今度見て、
梅味とかあるし、それよりエビスビールのあのドライ納豆ですよ。
ああ、
言ってたね。巻いたやつ、うん、まあ、とそう言いながら探してないんですけど今、うんうん、またねあったらお願いします。はい、じゃあね、今日はねここまでにしましょうかね、
うん、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など、他にもいろいろとお便りのテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、
うん、
Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています、
はい、
ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう、
はい、
さようなら、
さようなら。